はい、コンビニ副店長です。もう円高円安とか言ってる場合じゃないと思うんですよね。別にこれって僕らコントロールできないことなんで、で今日はですね、うちのバングラデシュの従業員さんがね、今度は学校で中国語をね習い始めているということをねお話ししてですね、こういかにこう自分たちが、なんかこう日本人としてやばいかっていうのをね話そうと思いますけども、もう彼らはですね、英語も堪能ですね。英語も堪能で日本語も喋れて、バングラ語、インド語ね、わかります。そして今度中国語をね、マスターしようとしてるわけですね。で、かたや私日本人ですね。義務教育で英語を散々やったあげくにですね、英語を喋れないとか、英語を読めない、英語を読めなくしている教育をね、受けさせられているというのは正確な僕の表現だと思うんだけども、まあ、かくいう私はですね、英語はね、結構好きで、まあまあ英語読める方だと思います。まあまあ読めるし、まあ日常会話ならですね、まあ喋る方だと思っています。で、じゃあこれなぜかというと、僕の先生がですね、私のね、高校時の先生が、こう、受験勉強っぽくない授業をやってくれたのもあるんですよ。まあスパルタですよね。まあその文法とかも大事だけども、まあ受験勉強っぽくないというか、その、当時の、まあ、なんだろうな、今のタブーですよね。もうそれこそ市内持ってね、市内ね、県道の市内持って、サングラスかけて来るような先生だったんで、もう俺についてくれるやつしか英語はね、教えんでこスタンスだったんですね。これ、まあ今やると、まあこれ完全アウトだけどもね、そういう先生だったんで、まあそこで頑張ってやって、それは僕も英語の偏差値は、70を超えて、総財産で今もね、ある程度英語を読めます。で、とはいえ、まあ、やっぱし英語を日常会話しゃべるとかね、やっぱしできないのはですね、これはね、本当にね、この日本ってやっぱり文法ですよね。関係代名詞とかさ、なんつうの、B 動詞とかさ、なんかこう、よくあるじゃんね。公文です。英語公文とかね。要は受験勉強としての英語しかやってないんで、要は文法をマスターさせて、その要は文法通りの英語をね、使わせる、叩き込ませて、そして一つの単語を単体で暗記させるもんで、そうなると全く応用力が効かなくて、全くこう日常会話がね、できないというか、その日常的にこう使われている英語に、全く役に立たない。全くとは言えないけども、ほとんど役に立たないですね。そして、いざ喋るとすると、その構文しか覚えてないんで、その頭の中で応用が効かないんで、要は喋るときに言葉が出てこない。なんか、その言葉を言うときに、日本語から英語に変換するときに、構文に当てはめようとするんで、そうなると、もう全くこうね、出てこない。もう言葉なんて別にね、そんなね、そんながっちりね、その数学の公式みたいに、1たす1は2とかそういう風じゃないんで、別にニュアンスとか伝わればいいんですよね。だからうちこうね、細かいところに間違えてもいいのに、なんか間違えると恥ずかしいっていう、その思考もあるし、そして、その構文しかやってこない、先生、単語も単体でしかやってこなかった、人たちが多いもので、だからこう日本の英語教育はね、もう全く終わっていると思ってます。で、じゃあどうすりゃいいかって話ですね。やっぱし英語をちゃんと聞く。本番ネイティブの英語を聞くとか、あとやっぱしね、もう簡単なこう英語を読むとかね、それもいいと思います。だから、その要は、義務教育の英語のやり方って、文法ありきなんで、文法と単語の数ありきなんで、もうそれやっちゃうとね、なんかこれ、例えば僕らがね、例えば日本語喋るときに、いちいち文法なんて考えてないわけですね。だから、結局は、まあ、最終的には、ね、その国に入って、ね、英語を使うしかないけども、そうはいかないんで、だから、まあ、ECC とかね、行くんだけども、ね、ECC 行くにしても、でも ECC はね、僕行ったことあって、2年間通ってですね、結構ね、よかったです。んで、 その時もね、やっぱ英語を喋るんだけどね、うん、それでまあそれもあって英語喋るんで、だからね、もうね、なんかね、そこだよ。だからね、その番外人の方々がね、もうどんどんこうね、海外にもこれから活躍していく、こう、もう土台を作ってる一方で、日本の学生さんとかね、大人も含めて、その円安とか円高って言ってる、そして、その円安とかで、要は、やばいって言ってる割には、こう、なんか外国の文化を知ろうとしないとか、その外国語を勉強しようとしないというか、外国の方と交流するチャンスをね、自分からもなんかこう、なんか行かないというかね、なんかこう、日本人のこう、なんか何割意識やみたいな、こう、外国人の方は全員こう、なんか、なんかこう、あまりこう避けるような、こう、節があって、非常にもったいないですね。うん。で、僕はね、結構、まあ、本当に、留学生さんには、こう、積極的にこうね、まあ、結構コミュニケーション取って、今度本当にね、一緒にこう、仕事をやるかとかもね、言ってます。これね、本当に言ってます、今ね。うん、結構今ね、ちょっと動こうとしてるものがあって、でも彼らはですね、もう一部も自分でも事業を立ち上げてやってるんですね。やってるし、どうやったらこう日本で株式会社を作れるかってね、もうね、理解します。日本での株式会社の作り方ね、彼らの日本語からね、行政書士とかね、そういうことが出てくるんですよね。行政書士さんとかね、公認会計士さんとかね、出てくるからね、相当勉強してやってるしね。だからね、本当にね、なんかこう、日本の、僕も含めて日本のリテラシーが下がってる。だから円安になっちゃうんですね。だから世界的な競争力を失っていくと。これはやっぱし根底にあるのは、やっぱし英語のその教育にもあると思うし、そう、日本人があまりにこう勉強しなくなった。勉強っていうのは、こう、いわゆるこう、受験勉強とかじゃなくて、その社会的な勉強ですよね。法律とかさ、そういうは、そういう、社会的なこう、制度ですよね。今ね、こう、高額医療制度は知らない人もいるらしいんですけども、なんかね、その高額医療制度を知らないのに、なんかね、多額のこう、民間保険料を払ってからもいますけども、とかね、あとはなんか国の制度とか、あと国の法律、最低限の法律で、今どんな法律が議論されているのかって僕は見ておいた方がいいと思います。だからね、そこら辺までちょっと見ておくと、まあ、なんかこう、国がどうやって税金を使っているか見えてくるし、そのなんでじゃあ円安円高とか、そもそも円安円高の意味が理解できているかっていう部分もあるし、でもこれはまあある意味こう僕らの生活にはまあほとんど関係なくと思ってる方多いと思うので、しょうがないとはいえ、でも円高円安とか、そういう今のこう超円高じゃね、今ね本当にね、もう160円目に見えてる状況で、これからこう日本の価値がどう下がっていくって目に見えてるのに、これは本当に危機感を持った方がいいんで、だからその円安とかね、なんか騒いでる、漠然と騒いでるんじゃなくて、そこでじゃあ何が個人でできるかっていうのを考えていくときに、例えばこうやって音声で配信するとかもそうだし、そこをこう自分のこうできることを思ってやっていかないと、どんどんこう日本のこう、後進国ぶりですよね、もう本当に番外とか、もうあとはカンボジア、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ミャンマー、その辺の方々はもうほんでこれからどんどん活躍していく時代になる一方で、日本は少子高齢化社会で100年時代と言われているけども、100年時代と言われているから、100年時代と言われている人口ピラミッドの、例えば僕らの段階性10年の世代でどれでこう勉強してくるかがね、自分でこう生きていこうって考えてる方がいるかっていうのは相当ね、僕は低いと思います。だから今ね、こう自民党政権とかね、なんか牛耳られてね、本当にこうなんか、ね、適当に選挙に立ち向かってからね、いくらだってもう選挙は変わらないですよね。だからそんな風になっちゃうと、もう今回ね、なんかこう、 なんかインフルエンサーたちの意見に踏み出されて自分の意見が持てなくなって、いつの間にかここね、あ、今回も自民党でいいやって、そうすると自民党の愚策で円高が進んでしまって、そしてね、いつまでこう自分たちの生活が貧しくなっていくと。でも貧しくなっていくのに、でも何もやろうとしないのは、僕はやっぱり責任だと思うことね、やっぱりいろいろ考えるわけです。だからね、こうやって海外の方々と一緒の土台で働ける環境が僕はありがたいし、もしこう彼らがですね、本当真剣で、もう夜勤やって、もうね、朝4時まで夜勤やって、そして朝9時から学校やったんですよね。そういう生活してるんですよ。だからね、そうなっちゃうとね、もうこれ日本の勝ち筋は見えないというかね、その移民受けダメって言ってるけどもね、移民は本当に変な移民と変なと言うけども、まずこれからこう海外のこう優秀な方々の力を借りていかないと、僕ら日本人の方々はね、本当その円高円安とかその漠然と騒いでるだけじゃね、なんともならないと思ったんで、はい、ぜひですね、皆さんも何かこうできることをね、まあ見つけていったらいいと思いました。以上です。